暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
こんにちは、大柳浩太郎です。
皆さんこんにちは、サイクルステージシート .com の永峰です。
どうもこんにちはです。今日はそうですね、
仙台さんがね、
お休みでして、
はい、
はい、僕ら2人でお話を進めていこうと思っております。
はい、はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、で今日はあれですね、いろいろとなんか立ち戻って、まあ、改めていろいろ考えてみようみたいな回にしていこうと思っている
んですけ
れども、
そうですね、
はい、で、まあ、中峰さんからいろいろちょっとお話をしていただけるということで、
今回ね、はい、こう、我々のね、このポッドキャストのタイトルが暦日和、占いとビジネス戦略っていうね、名前でこうつけているの で、
ね、
ちょっとね、久しぶりにこの占いとビジネス戦略って、どんなところで使っていくのみたいなね、多分いろんな使い道はいっぱいあると思うんだけども、
そうですよね、
ちょっとこう、ある一つのね、角度、こう物事を選択するっていうところからね、今日はちょっと話してみたら面白いかななんていうふうに思ってます。
あ、そうですよね。そもそもなんか暦ってどういうふうに使うのとか、なんか結構個人的にはですね、当たる当たらないとかではないとは思ってるんですよ。
は
い、
うん、
はい、どうやってこう活用するかっていうところを、まあ、基本の基となるような、基礎となるような部分っていうのを、ちょっと、まあ、改めてお聞きできればなと思っております。
そうですよね、
はい、
やっぱりその多くはね、こう占いって聞くとね、当たる当たらないみたいな話に多分なっちゃう。
そうですね、
で将来どうなるのとかね、
はい、
でも将来どうなるのって分かるようなことってほとんどないじゃないですか。
まあまあまあまあ、
で今ね、おなぎさんみたいにその暦っていうのはじゃあ一体どうやって使うのかっていうところが一つのポイントになってくると思うんですね。で暦のものっていうのはこのサイクリックにずっと動いてるんですよ。
サイクリック、ああ、はい、
まあ、循環しているっていう考え方、よくね、我々が一番身近なのって干支っていうのがあるじゃないですか。
そうですね、
十二支、あれは12年で1サイクル回ってますよね。
そうですね。
で本当はその上にもう一つあって実感っていうのがあって、今年は、日の絵馬ですよね。
はいはい、
はい、この日の絵っていうのが日の絵、日の戸みたいな形で、あって、で全部合わせると60で循環するっていう考え方なんですよ。
はい、
で各々のその組み合わせによって実は意味合いっていうのをこう定義をしているっていうのがあるんですね。で、まあ、我々がよく扱ってるのはこのマヤっていう、古代のマヤっていうのもあるんだけども、これは260のサイクルなんです。
はい、
で260のサイクルでいろんな日に、各日にいろんな意味合いを持たせてるっていう考え方なんですね。でこれは昔はその儀式のいつやりましょうかとかっていうのを決めたりとか、まあ、宗教的概念が入ってたりとかするんですよね。いつどういうことをイベントをやりましょうか、その時にはこういう日付がいいよねみたいな形でこう使っていたっていうふうにも言われてるんですね。まあ、そのためにこう神聖暦みたいなことを言われてたとも言われてるわけです。
はい、
でその解釈を使って、物事をこう見ていくっていうふうに考えてるのが、実は最近私がねこう表に出したこう長峰式マヤロジックシステムっていうふうなところで、
あ、すごいですよね。
運命的なものね、運命論と呼ばれてるものと吉凶って言われてる、そういったものを全部切り離しちゃって考えるっていう捉え方なんですね。でそうすると残ってるのは何かっていうと、物事の解釈の仕方だけなんですよ。当たる当たらないじゃなくて、じゃあどういうふうに解釈していって、どういう視点で物事を見ればいいかっていうふうに実はきれいに整理されてくるっていうところなんですね。でそんなふうにこう物事を見ていくと、何が起こってくるかっていうと、我々一日こう生活するのに時間って限られてますよね。
そうですね、
まあ、仕事をがメインになっていったりとかする日もあれば、はい、まあ、休みの時はね自由にこう、余暇を楽しむみたいなのがあると思うんですけども、実は我々ってその生活してる間にいろんな選択をしていかなきゃいけなくなってるんですよね。 そうですね。同じなんか選択するってどんなイメージあります？アラフォーじゃないですよ。物を選ぶ方ですよ。
そうですね。アラフォーはしょっちゅうやってるんで、あれなんですけども。いやだけど選択する、まあ僕も仕事柄ですね、いろいろ選択しなくちゃいけないことは多いんですよね。
うん、
何を残すのか、うん、何を、まあ、捨てるのか、ところって結構重要で、はい、その部分っていうのはビジネスにおいても、このマーケティングにも関わってくるところじゃないですか。
はい、
だから心はすごく重要視しなくちゃいけないなって。っていうところははい、もう常に思ってるところですね。
そうですよね。実はその心理学的には、選択をするっていうその上限が決まってるっていうふうに言われてるらしいんですね。
上限が決まってるですか。
はい、あるところまでの回数って言ったらいいのかな。
はい、
ところを超えると実は人間って処理しきれなくなっていって選択をしなくなるとか選択を先延ばしにしてしまうっていう傾向が生まれるっていうふうに言われてるみたいなんですよ。
わかるな。なんか頭にまあそのコンピューター、まあ、パソコンとかでもそうですけども、メモリーが限られてるじゃないですか。
はい、
人間もそういうと概念があるみたいなのを、なんかどこかしらで聞いたことあるなと思ってるんですけども、
はい、
選択をするのをやめるっていう、そういう心理的な部分があるってことですね。
はい、例えば大野さんこう作業をずっとしていて、
はい、
もう多分大野さんもねこうずっとやっちゃうタイプだと思うんだけども、やっていった時にだんだんどうしてもこう選べなくなる時ってありません？やりすぎると。で、まあ、次の日になると、あ、このタイミングだったらこれでいいじゃんってなってる。そんな感覚？
だけどあれですね、仕事のやめ時みたいなことは、結構ありますね。
はい
はい。
でそこが、まあ、そこがっていうよりもそういうふうな状況に実は陥るってことが実は人間があるってことらしいですね。ただもちろんその上限っていうのは人によって全然違いますよって話らしいです。はい、でもそれって我々やることがいっぱいあるからなんですよね。で今って情報社会って呼ばれていて情報がいっぱい溢れている、その中に我々こうドーンってこう放り込まれてるわけですね。いろんな情報が入ってくる。そんな風なところでこう常に選択を迫られちゃうみたいな。でそんな状況になってくると選択をいつの間にかいっぱいしてるんですよね。だんだんそれがたまりにたまっていってし疲弊していってるっていう状況が起きている。
ありますわ。なんか委ねる先をちょっと求めちゃったりする時もありますよね。
はい、
例えばまあ今、ね、チャット GPT とか、
はい、
ね、ジェミニとかなんか AI がすごく、目覚ましい進化を遂げてると思うんですけども、そこにちょっとお願いして、本当はいけないんですけど AI を根拠にして答えを出してるとか、
はい、ありますよね。
ありますよね。
で、まあ有名なところで言うとね、スティーブ・ジョブズさんね、彼は洋服ってもうほぼ同じものを着る。
ああ確かに。
でこれは朝の洗濯をやめてるんですよ。
なるほど。
でよく、昔よくあったと思うんだけども、前日に明日着るものを準備しましょうなんてなったと思って。あれって考えると実は理にかなってるんですよね。朝の洗濯を減らしてるんですよね。
なるほど。なんか小学校でよく明日の準備しましょう、それ洗濯なのかな、その準備しましょうっていうか、まあだけどその中でも筆箱に何入れようとか、明日はこれだからこうしようみたいな準備をするわけなんですけども、じゃあそもそも小さい頃からちょっと理にかなったようなことをやってる。
そうなんですよ、かなってたんだなって。実はね、振り返ってみるとそんなことがあるんだけど、でそれによって選択を減らすってことは何ができるかっていうと、
はい、
必要なその選択をしなきゃいけないとこに自分のリソースを全部注ぎ込めるってことなんですよ。だから、いかにこう自分が、しなければいけない選択の中に、リソースを注ぎ込めるかっていうところが実は経営者ってのは必要になってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね。
じゃあなんでそれが暦と関係するのって話に次になってくるん
ですよ。まあまあまあ、そうですね。そうですね。はい。
で我々その生きてね生活してればもう毎日いろんなことがこう情報が入ってきて、うん、いろんなこうなんか考えたりとか、
うん、
昔のことを思ったりとか、
うん、
あれもやらなきゃこれもやらなきゃあそっちの方もやらなきゃあこれ忘れてたなんてことがいっぱい出てくるわけじゃないですか、
うん、
そうするとそこの段階ですでに選択が始まってるんですね。
なるほど、
うん、で、暦をどう使うかっていうところの一つとしてはその選択の枠組みを使ってしまうっていうことを一つ挙げられるのかなと思うんですね、
うんうんうん、はい、
例えばその古代前でよくね私いつも話しちゃうのが一番最初の日っていう一の意味しなんて日、
うんうんうん
うん、一番260日の最初の日、
はい、
でこの日っていうのは物事の始まるきっかけのタイミングだったりするわけですね、
はい、
というふうな、物事の視点で今日見てったらどうなるかなって、
うん
うんうん、そうすると例えばその会話しなければいけない何しなければいけないそれは明日に回せばいい、
うん、
もう初めから今日は、自分のその物事会社でもいいしチームでもいいし、はい、その中でこう物事を動かすきっかけになるものをしっかりと整理していく、
うん、
みたいなところに集中すればいいってなった瞬間にまずそこにフォーカスすれば物事進むよねってことが
生まれる。なるほど、
うん、そうすると他のじゃあ会話を何かしましょうしましょうって言ったらその緊急なものはもちろんねやんなきゃいけないと思うけども、うんうん、そうじゃないものは次の日が実は会話の日だったりするんですね。コミュニケーションになってるんですね。じゃあ明日に全部持っていけばいいよね、
うんうん、
というふうにするともうそこで選択が定まってくるんですね。
そうですね、全体的にあれやこれやっていうふ
う
にしがちな方っていらっしゃると思うんですよ、う
ん、はい、
はい、でそのところをもう少し限定的にして、
うん、
その選択をする、なんていうんですかね、負荷っていうんですかね、
うん、
まあ、そのところをちょっと減らしていく、
うん、
っていうのは結構重要なところになってくる、
はい、
というところですね。うん、これってあれですね、山歩きとかと、まあ、登山とちょっと似てるなと思ってて、
お
その山の高さとか、
はい、
のものによって、こういうものを持っていこうとか、
うん、
まあ、キャンプとかでもそうなんですけども、
うん、
その最小限にするためにどうすればいいかとか、
うん、
はい、そういうのをあの選択していくんですけども、
うん、
はい、ただどこに観点を置いていくかっていうところが結構重要視されるっていう、うん、
はい、
自分が何をやりたいのかとか、
うんうんうん、
はい、でもそういった基準をどこでこうつけていくかっていうのがそういったところに暦を使っていくっていうのは、
うん、
なるほどっていうふうに今思いましたね。
そうなんですよね、はい、だからこの考え方ってこう占い的にねよく皆さんね、うんうん、言われて当たった当たらないとかっていうふうなものでこう言ったりとかあとは運命的なね運命論で言ってしまうとじゃあこうなるよってなると全部行動が受け身になっちゃうんですよね、
はいはいはい、
決まってるみたいな話になって、うん、でもそうじゃなくてその部分を全部取っ払ってくるとその解釈をどうするかっていうところにフォーカスができる、
うんうんうん、
そうすると我々がこう毎日日々悩んでいく例えばその昔のことをねこう思い返してしまってああやらかしちゃったなとかって思うじゃあそこを清算するっていうか考え直す日っていうのもあるんですよちゃんと、
うんうんうんうん、
でその日にすりゃいいじゃんって、
うんうん、
今日やらなくたっていいよねって、
うんうん、
っていうふうになればいろんなこのなんていうのかな自分の中にある思いだとかそのこう走馬灯のように出てくるものといっぱいあると思うんだけど、
うん、
それをシャットアウトできるようになってくるんですね。
そうですね、なんか気持ちも楽になりそうですよね。
気持ちも楽になると思います、
うん
うん、でよくねこういうふうな話をしちゃうといやそれってなんか暦に支配されてるんじゃないかっていうふうに言われる方もいるんだけど支配するんじゃなくて暦を活用してるだけなんですよね。
そうですよね、
うんうん、だって我々だって月火水木金土日っていうその一つの暦ってこれ支配されてるとは思わないじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、
生活の一つとしてこう流れが整ってるよってことであって、
はい、
うん、だそれをどう使うかっていうのは使い手側の方になってくる、
うんうん
うん、だからその活用もうまく今みたくその暦という、一つの概念的なものそこのある知恵と言われてるもの解釈と言われてるものをうまく活用することによって、うん、あこれを使っていけば経営者っていうのは実はその選択っていうものに振り回されることがだんだんなくなってくるのかなと思うんですね、
うんうん、
私なんかは基本的にこう物事発信するっていうかねその SNS とか、はい 全然ダメだし苦手だし、うん、やらないんだけど、うん、何か発信しなければいけないっていうふうになった時に、うん、いつ発信しようかなどうしようかなっていうことを考えるのってすごく時間の無駄なんですよね、
うん、
で私はその日っていうのはあこの、まあ、イックっていうね風の、うん、ウィンドの風の日があるんだけどもそのタイミングにしようって決めちゃうんですよね、
うん、
でその方法論っていうのは、実は数字と、デイサインとナワルというものの組み合わせになってるんだけども、うん、この数字で方向性で決まるんですよ。だからその日の数字でどういうふうにしようかなっていうのを決めてしまえば余計なこと考えなくていいんですよね。
そうですね。うん、ある意味例えば自分の得意分野はこれだから、
うん、
発信するのはじゃあその発信することが得意な人間にこう任せるとか、
うん、
そういう選択もできるっていうことです
ね。もちろん、うん、
ですよね。なんか本質を知って、うん、資質を知って
うん、
じゃあどういうふうに動けばいいかっていう選択もできるっていうのは、うん、その部分もやっぱり暦を活用して
そうですね、
自分の動きを決めるっていうのも、
うん
まあ、これは一つの、まあ、活用方法だったりしますよね。
はい、うん、そんなふうに暦をこう使っていくとこうね今後の、我々のポッドキャストの題名にもあるように、
うん、
こう占いとビジネス戦略って書いてあるんだけども、まあ、占いというよりもね、
うん、
その暦の概念をどう使うか、それをビジネス戦略にどう使っていくかっていうところのまあ一つとしてね、この選択の負荷を下げていくことができるよなんていうところをね、ちょっと今日はお話ししてみた感じです。
ありがとうございます。選択の負荷ですね。
はい。
はい。で、まあ、捉え方とか考え方もその重要ではあるんですけども、
うん、
暦の活用方法として、うん、まあ、一度皆さんもぜひぜひそういった見方をしていただければなと感じました。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。今日はちょっとエリさんがお休みということなんですけども、最後ちょっとまた僕の方で締めさせていただこうと思いますが、はい。はい、それでは、暦日より、占いとビジネス戦略では皆さんのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問などを送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いていきますので、そちらからお願いします。はい、ぜひぜひお願いします。
はい。
はい、それでは今日はこの辺で、お相手は大柳浩太郎と、
サイクルステージシート .com の長峰譲でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。